Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
NGOK!
Let's go! 長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NGOK です。今日は雄大な自然に囲まれた悠久山公園にお邪魔しております。古くからお山の愛称で親しまれ、桜をはじめツツジ、花勝負、そしてこれからのシーズン紅葉も楽しめ、雪景色も楽しめる、四季を通じて市民の憩いの場となっているのがこの悠久山公園です。今日は来年度以降の本格整備に向けて進められている取り組みをご紹介してまいります。お話をお伺いするのは長岡市都市施設整備課、渡辺南さんです。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
だいぶこの悠久山公園も歴史がある場所なんですけども、現在ですね、長岡市は令和2年度から悠久山の桜を守るため、老朽化が進む桜の再生や施設の更新に取り組んでいます。そして今年度は悠久山の歴史的価値を高めるための整備が行われているということなんですが、どんな整備が行われているんでしょうか。
はい、悠久山公園には小林寅三郎や河合継之助をはじめとする長岡の先人にまつわる23の石碑があります、はい、その石碑一つ一つに歴史的背景があり、はい、それらを知ることは学びの観点からも価値があると考えて、歴史を学ぶ環境整備に取り組んでいます。
23もの石碑があったんですね。こちらにスポットを当てるということなんですけども、具体的にはどんな整備になるんでしょうか。
はい、石碑周辺の整備のほか、長岡オープンイノベーションで提案されたデジタル技術を活用した石碑のルート案内や石碑の AR 解説の実証実験を行っています、はい、今回の実験で対象となっている石碑は河合継之助、小林寅三郎、三島奥次郎の3つです、はい、石碑にスマートフォンやタブレット端末を向けると、はい、AR 技術を使った解説が表示されたり、うん、はい、石碑への道案内をしてくれます。
なるほど、これは新しい技術を取り入れて楽しめるということで非常に面白そうなんですが、実際にこれは今やってみることできるんでしょうか、渡辺さん。
はい、できます、はい、ぜひお願いします、はい、石碑巡りのルートは2つありまして、どちらもその河合継之助の碑がゴールになっているんですけれども、小林寅三郎の碑を通るルートか、はい、三島奥次郎の碑を通るルートか、どちらがいいですか。
やっぱり米百俵といえばこの方、小林寅三郎のルートをお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ぜひお願いします。それでは歴史散策に行きましょう。
それではこの小林寅三郎ルートの出発点に今来ましたけども、こちらはどこになるんでしょうか。
悠久山公園の第5駐車場になります、
はいはい、大きな看板、スマホ片手に悠久山を歩こうと書かれておりますけども、まずここへ来て、どういう流れでこう進んでいけばいいんでしょうか。
はい、そしたら、看板に QR コードがついていますので、はいはいはい、ウェブ道案内ツールって書いてある QR コードを読み取ってみてください、はいはいはい、そうすると道案内が始まります。
なるほど、今私読み取りましたけども、そうすると画面上に、ルートが出てまいりました。これをタップしますとコメントが出る。
そうなんです、
音声案内なんです。
はい、そうなんです、応戦案内で道案内してくれますので、はい、それに従って、はい、
なるほど、早速じゃあ石碑の行ってみましょうか。
はい、お願いします。
渡辺さん、今応戦案内で、参道を通って、どのぐらいかかりますよなんていう所要時間まで案内があるんですね、これは。
そうなんです、はいはい、皆さんに分かりやすいように案内をさせてもらっております。
そして画面上ではその歩いてる、私たちが今参道を歩いてるんですけども、その写真もしっかり出てますね。
そうですね、写真も掲載しながら、
はい、写真がいくつかこうルートごとにこう矢印でこう進んでいけるようになってる。
目的地まで、はい、案内してくれます。
なんかゲーム感覚みたいでいいですね、これは。
そうですね、ちょっと楽しんでいただければと思います。
まあ、もともとこういう魅力がたくさんある場所でございますので、さあこれ鳥居が見えてまいりました。こちらでございますね、ちょうど鳥居の脇にございます。案内通りに進んでまいりましたら、小林平王の碑と、小林寅三郎の石碑が目の前に来ました。ここからどういう流れになるんでしょうか。
そうしましたら、看板に、QR コードがまた貼られていますので、はい、そこに AR の表示される QR コードがあるので、それを読み取っていただくと、石碑のに何が書いてあるかっていうのが表示されます。
なるほど、ちょっとやってみますね。
はい、お願いします。
じゃあ渡辺さん、この AR の QR コードを今読み込みましたら、画面上に小林寅三郎が現れまして、そしてこの石碑に書かれた文字がこう解説で紹介されていると。
そうですね、石碑にお手持ちのスマートフォンをかざしてもらって体験していただければと思います。
これは分かりやすいですし、なかなかね、石碑の文字を読むとなると非常に苦労するんですけども、こうしてみるとスマホに文字がはっきりと出ますので、非常に分かりやすいと、そんな楽しみ方ができるということですね。
そうですね、
今日は小林寅三郎のルート来ましたけども、他のルートもね、同じような形でできるということでしょうか。
そうですね、もう一つ三島奥次郎のコースもありますので、はい、そちらの方も同じようにルート案内と、あと石碑の AR 表示があります。
これはスマートフォンがあれば散策を楽しむことができるというものでございます。これはもうスタートしてるんでしょうか、このサービスは。
はい、そうですね、10月の3日からスタートしておりまして、11月の30日まで実験を行っております。
ただ今回今お話しあったように実証実験ということなので、現在感想や意見を募集して、こうブラッシュアップしていくという予定なんでしょうかね。
はい、そうです、多くの皆様から体験いただいて、感想やご意見を来年度以降の本格整備に生かしていきたいと思っております。はい、はい、ご意見やご感想は、起動したルート案内を、していただくと、最後にアンケートフォームが表示されますので、そちらからご投稿ください。多くの皆様からのご意見をお待ちしております。
そしてデジタル技術を活用したこの取り組みは、長岡オープンイノベーションで提案されたものということなんですけども、この長岡オープンイノベーションとは何かということで、ここからはデジタル行政推進課の高橋正樹さんにお話を伺います。高橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この長岡オープンイノベーション、まずはこれはどういったものなんでしょうか。
はい、長岡オープンイノベーションとは、市民生活の向上や行政事務の効率化、長岡版イノベーションを推進することを目的とし、長岡市の地域特性や実情に適した課題解決策を導入するものです。
こうした、企画アイデアをどのようにこう導入していくんですか。
はい、導入のプロセスとしては、まず民間企業等から ICT 等の技術を用いた解決アイデアを募集し、その中から優秀な事業者を採択します。次に採択された事業者には、長岡市の支援を受けながら実証実験等を実施してもらい、課題解決につながるかどうかを検討してもらいます。最後に検証結果や市民関係者の評価、費用対効果等に基づき、市は本格導入を検討します。
なるほど、市民の皆さんからの声がこう大きく関わってくる施策ということになるんですけども、他にもアイデアの募集っていうのは行ってるんでしょうか。
はい、テーマフリー型のアイデアを募集しています。テーマの指定はないため、応募者が想定する地域課題、行政課題とそれに対する解決策を募集しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。興味のある方はまずはデジタル行政推進課までご相談ください。
長岡
NGOK。
悠久山公園では他のエリアでも整備が進められているようですね。
は はい、そうなんです、うん、名物の滑り台があるスペースを楽しく安全に遊べる子育てエリア、はい、ふれあい遊園地としてリニューアルする予定です。
ふれあい遊園地の U は悠久山の U ということで仮称ということなんですが、そうしたふれあい遊園地がリニューアルする予定ということなんですね。そうした情報というのはどこかで見ることができるんでしょうか。
はい、長岡市ではこの整備計画案を作成して市のホームページに掲載しています、はい、計画案に対して市民の皆様からご意見をいただき今後の整備に反映していきたいと考えています。
この具体的にはふれあい遊園地どんな風になるんでしょうか。
主に名物の滑り台の改修やふわふわドームの設置、遊具エリアの再整備になります。
まずこの滑り台っていうのはどんな風になるんですか。これは
今の名物の滑り台なんですけれども、はい、現状ちょっと滑るとズボンが破れそうという声があったり、はい、今の遊具の基準に合っていない部分があったりするので、はい、今の形をそのまま残したまま、はい、誰もが安全に滑れる滑り台に直していきます。
これも楽しみですし、またアンケートも行ったようですね。
そうですね、令和元年度に実施した市民アンケートで、はい、多数要望のあったふわふわドームの設置も計画しています、はい、その他今あるブランコなどの遊具についても大きい子ども向けと小さい子ども向けの遊具エリアに分けて整備し直したり、はいはい、新しいトイレを建ててみたり、うんうん、芝生広場を整備したりと盛りだくさんの計画になっております。
なるほど、こうした計画が進んでおります。この計画案に対する意見というのは、まあ、こんな遊具が欲しいとか、こんなスペースがあったらいいな、そんな内容でもいいんでしょうかね。
はい、もちろんです。たくさんのご意見お待ちしております。意見の投稿は10月の21日金曜日までに市のホームページの入力フォームから、または都市施設整備課の窓口で受け付けています。
さあ今日は遊久山公園から、お話を伺ってまいりました。これから整備の進められていく遊久山公園、皆さんもぜひご注目ください。最後に渡辺さんの方から PR メッセージをお願いします。
はい、開園から100年が経ち桜の名所として知られている遊久山公園、桜の季節以外にも皆さんがもっともっと訪れたくなるような公園になるよう全力で再整備に取り組んでいます。そのために市民の皆様からたくさんご利用いただいて、皆さんと一緒に新しい遊久山公園を作っていけたらいいなと思いますので、ぜひご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今日お話をお伺いしたのは都市施設整備課の渡辺さんとデジタル行政推進課高橋さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
遊久山公園の整備に関するお問い合わせは都市施設整備課、電話番号 39-2230 39-2230、 長岡オープンイノベーションに関するお問い合わせはデジタル行政推進課、電話番号 39-2205 39-2205 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK、 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。